第3アウトの置き換えをせずに1点を失ってしまいました。右からあっちするー。
うわー。第3アウトというのはクリケットですか？
いやー、よくあるんですね。野球ですね。
野球。
ドカベンで、なんか取り上げられて。
うん。
なんか2、3年に1回、高校野球とかで起きる。
あ、なに？本当にあるルールってこと？
本当にあるルールで。
うん。
そう。こっから5分ぐらい、ちょっと野球の話するんで。興味ない人飛ばしてください。
はい。5分後にまた会いましょう。
なんかね、よくさ、何から説明すればいいんだろう。まあ、あるのは、
うん。
なんか、タッチアップとか、犠牲フライあるじゃないですか。
わかるよ。塁にランナーがいるときに、外野とかにフライが上がると、取った瞬間から走り出していいってやつね。
そうそうそうそう、そ
う。うん、知ってます。
で、例えば、ワンアウト、一塁三塁。
うん。
とかで、外野フライ打ちました。
うん。
で、取りました。
うん。
これ、ツーアウトでしょ？
うん。
で、三塁ランナーがホームに向かってます。
うん。
で、まあ、送球したときに、一塁ランナーも一緒に走ったと。
うん。
で、あれ、三塁ランナーがスタートするのが、外野の選手が取るより、ちょっと早いと。
うん。で、
こういう場合は、
ね、うん、
うん。こういう場合は、三塁ベース、ボールを持って三塁ベースを踏むと、三塁ランナーがアウトになるんですけれども、
うん。
で、一塁ランナーも走ってて、で、三塁ランナーそのまま、ホームインしたんだけど、一塁ランナーをアウトにしたと。
うん。
で、そうすると、一塁ランナーのところで、スリーアウトになりますよね。外野フライを取って、ツーアウト。
うんうんうんうん。はい。
一塁ランナー。で、この時に、そのままだと、三塁ランナーのホームインが認められて、
先に入ってるから、
そう、1点入ってしまう。
うん。
ので、で、三塁ランナーは不正にスタートをしているので、
うん。
それをアピールして、第3アウト目を置き換えます、みたいなことを言わないといけないんだよね。で、三塁ランナーをアウトにするっていう処理をしないと、そのホームインが認められちゃうっていうルールというか、まあ、ありまして、
今のはなんか、三塁で一塁ランナーがアウトになったからよくわかんなかったけど、二塁でなっても、うん、
あ、その一塁ランナーがどこでアウトになるかは関係なくて。
関係なくて、三塁を踏みに行かないといけないのね。うん、
そう、三塁ランナーの、をアウトにするために、三塁ベースを踏まなきゃいけない。まあ、もしくは、うん、うん、うん。そう。三塁ランナーが塁に戻る前にっていう、あるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、それの行為をしないといけないんだけれど。
それが何だって？三塁？
第三アウトの置き換え。
あ、置き換え。うん、あ、別のアウトで、スリーアウトってことにしますよってことにするわけね。
そう、スリーアウト目を、その、そうそうそう。
うん。
っていうのが、なんかドカベンで、こう描かれて、で、なんかそれが話題になって、
うん。
ルールの穴をついたりとじゃないけど、なんかこう、
あ、それを知らないと、ちょっと早く出て、もう誰も指摘できないから点になっちゃうみたいなこと？三塁ランナーが。
うん。そうそうそう。要は、その処理をしないとアウトにならない。ね。その、普通でも。
うん。
犠牲フライを打った時に、ベース塁を離れるのが、早いと、取り直すか。取り直すか。
誰が興味あんねん。
取り直すか。
いや、いいですよ。確かに説明うまい状態で出直してほしい。まあでも分かった。それがなんで話題なのかが分かんない。
で、なかなか起きないことなんですよね。
それはみんながタッチアップのタイミングを守るからってこと？
うん、守るのもそうだし、そう、守るのもそう。
守るの以外には何があんだよ。起きない事象としては。みんながフライングしたら結構頻発しそうじゃない？
そう、そうだね。まあ、守るってのが大きいかな。あんまり、確かに、早く離れるってのがあんまりないかな。うん。うん、で、それがなんか、まあ、ドカベンで描かれて、 水島真嗣すげえみたいになって、で、何年か前に、なんかそれと甲子園とかでも、なんかそれが来て、普通にこう1点認められてとか、なんか現実でも来て、ドカベンやんってなるっていう。
わかんないけど、ランナー落ちると思って走り始めちゃったけど、取って、普通はレインに戻ってまた走んないといけないんだよね、その場合は。
そうそうそうそう。
だけど、そのまま走り抜けちゃって、点が入った時にどうなるかみたいな話ね。普通のケースだと。だって、高々と上がったフライだったらさ、なんかね、みんな見てから走るもんね。
そうそうそう。
ありがとうございました。
すいませんでした。あ、5分後の皆さん。
あ、5分後の皆さん。帰りなさい。
いや、でも、そう。高校野球をね、久しぶりになんか見て。
うん、あ、そうなんだ。
思い出して。そう、実家に帰ってさ。で、地方大会の中継みたいなのを。
やってるね。
家族が見てて、久しぶりに見たなぁと思いました。
野球をね。
夏だなぁって。高校野球。
普段は見ないんだ、家では。
そうね。高校野球をしばらく見てないね。
あ、ほんと。
そうね。それで、この間の WBC とかさ。そういうのは見てましたけど、高校野球見てないね。
確かに。高校野球やってる時にあんまり家にいることがないか。
ああ、そうなんだ。それも
仕事だし、
うん、
土曜日もあなたは午前中仕事だしね。
そうそう。それもそう。でも家にいる時も、
あんま見ない？
見なくなったし、で、昔はさ、携帯とかで、結果速報みたいな、中継。速報みたいな。
ワンアウトごとに分かるやつね。
そうそうそう。追ってたりした時もあったけど、それもやれなくなったし。
確かにね、なんか見てると連続して、この、ま、去年出てきた人がこうとか、なんかそのチームに勝ったここがどうみたいな物語があるけど、そうそうそう、急に今見ても分かんないもんね。
ちゃんと覚えてる中で一番最新は2010年とかかな。
結構前だね。
愛工大名電と日本文理の決勝戦ね。
わかんないけど。
10対4から日本文理が10対9まで追い上げて、日本文理の夏はまだ終わらないっていう。
めっちゃ有名なやつだ。それ知ってるわ。
そうそう。それが最新な気がするな。ちゃんと覚えてるので。
僕はね、今年かの選抜見に行ったけどね。
ああ、行ってたね。慶応高校？
そうそうそう。まあ、ムカルールとかもそんなに詳しいわけじゃないけど。まあ、面白い、ね。
寒くなかったですか？
ちょい寒ぐらい。
甲子園野外球場だからさ。その3月もさ、8月もさ。感染に適してない。
確かにね。そうだね。でも、比較的、まあ、そうね。寒かったかな。ちょっと寒いなって感じだったけど。
高校野球を見て、夏だなって思ったのと同時に、なんか地元の球場のフェンスが、なんか汚くなってて、ちょっと悲しくなった。
ああ、昔よりってこと？
そう、なんか緑のフェンスが、こう、黄ばんでるというか、雨とか、太陽光
に。風化してね。
そうそうそう。でも時間が経ったなっていうのと。でもそこのさ、球場で試合したこととかあるわけよ。
ああ、そっか。野球少年だったからね。
そう。で、綺麗な球場で、あ、こんな球場でできるんだみたいな。嬉しいみたいな。
あ、そんな高校野球のやるぐらいだから。まあ、中では大きくて綺麗なところでやるわけだね。
そうそうそう。
それ
が今や、黄ばんだフェンスに、ひび割れた観客席に、月日の、流れを感じ。
流れを感じます。
感じます。
なっちゃった。いやー、まあ、わかるな。
のすい。のす
い
ね。
のすいっていうのは、ノスタルジーがあるってことね。
そう。
でも確かに、まさに、帰省した時に感じるから、教習を感じてるわけですね。
そうなんだよ。
なんか僕なんかだと、よくさ、小学校に行くと、校庭がちっちゃく感じるみたいな。
はいはいはいはい。
やっぱり小学校とかで野球見てたのは小学校の時にいとこの試合とかが多かったから、近所のやつ行くと あ、なんかこんなちっちゃかったかな、みたいな。
あ
一周するなんか外周路とか大冒険みたいなイメージだったけど、
あ。はいはいはい。
今スタスタ散歩するとまあなんか10分もかかんないから、
わかるわかる。
大きくなったなって思うけどね。
通学路とか、そうなんだよね。
ね、一瞬だよね、なんかね。
そうそうそう。昔は歩いて3、40分はちょっと思ったけど、30分、40分ぐらいさ、測ってた記憶だけど、今歩いたらね、多分20分とかで。
歩いて40分？やば。
家から2キロ離れて
そ
た。
れは遠いね。
足
あ、
腰。
5分もかかんなかったから。
近。そういうやつが遅刻してくるからね。
あ、そうなんですよ。朝の会まではセーフっていうマイルールを謎に作ってたからな。
じゃあ、読書の時間
そこは
は、
もう授業
ノー
中
カ
を読書の時間と定めていたから。
ン。
毎日山口くんがね、ピンポンしてくれてね、学食一緒に行こうって言うんだけど、
方法結局隣の山口くんってこと？
それはちょっと知らないけど、そのキャラク
え？
ターは。
方法結局隣の山口くん。ジ
リ
ブ
アル
リ。
山口くんなんだけど、
隣じゃない。
隣でもない、裏に住んでる山口くんが、学食一緒に行くよってピンポンしてくれるんだけど、まあ、一緒に行ける確率は10回に1回ぐらいで、
おいしそう。
大体お
山
母
口
さん
くん。
が、ちょっと学長はまだ準備中だから、先に行っててね、ごめんねって言って、何も言えずに毎日ピンポンしてくれて申し訳ないなって思ったらすごい思
山口くん、けなげすぎるな。
う。野口くん、いい子なんだよ。どうしてるか
そう。
な。
今もう、仲良くない。
そうだね。
家近くにいないってこと？
どうなんだろうね。やっぱ中学から別のとこ行っちゃったからさ、それで、
ああ、
それ
で
に
も
なってる
裏に住ん
か
で
な。裏って言っ
る。
てもまた1、2分ぐらいの裏だからね。ちょ
ああ。
っと近所すぎもしないんだよ。
なるほどね。のすいね。
ノスいね。ノスで言うとだよ。
おう。
最近ね、ミリオンダウトつながりでというか、僕
はい
はは
い。
リアルの友達にもミリオンダウト一時期しきりに勧めてたわけだけど、まあそれつながりで拡張高くの方のアカウントをフォローしてくれてた友達がいて、でその友達がね、その右中を聞いたことも、聞いてくれたこともあって、なんかポッドキャストを始めたっていう連絡が来て、でそ
す
の
ご
友
い。
達はね、小学校の時の塾の同級生なんだよ。
ああ、学校は違うってこと
学校は
か。
違うけど、
ああ、
なかなか久々に会って、この間飲んできた。
ええ、
のす
そ
い
れ、
ね。
のすいね。小学校の塾だけってこと？中
小学
学校
校の
も。
塾だけ。中学校受験の塾。
で、中学以降は別ってこと？
全く別。
それでなんか、山口くんより接点あるんだ。
そうだね。そ
わ
の
か
メ
ら
ン
ない
バー
もん
で
だね。
は、そうだね。なんか、塾のメンバーで何回かは中高大とかで遊んでた気がするんだけど、そう、そんなことがあって、ついに我々も他のポッドキャスターを生み出してしまっ
よ
た
し
か
た。やば。人を動かす力っていう本出そうか
も。もうあるよ、多分。
10冊ぐらいありそ
でもさ、すごい、それで言って、先輩風吹かしたろうと思ったらさ、
う。
なんかもう再生数とか聞いたら僕らより全然多かったからすいませんでした。
天才か？
そう、すごいなんかラジオもちゃんとしててね。
俺らがちゃんとしてないみたいに言うな。
してないのよ。
言うな、そういうのは。バレる、バレる。
やっぱルーム長が2人いるぐらいの実力だったわ。そのトーク力がね。
ああ、大したことないね。
じゃあ、ちょっと言い方が悪かった
うん、課題評価してくれてありがとう。
その、拡張みたいな、たんまり決め込んで足を引っ張ってるタイプの人がいなかったから。
あ、は
テン
ま
ポ。
あまあか、わちゃわーっていう喋り方じゃないってことね。
赤ちゃんじゃん。なんだ
わ、
と思って
みがーけわわーっていう。
本当にもう。最近、前の公務員だった時の友達と飲んだんだけどさ、
のすい話ばっかしてくるね。
のす、まあそれはそんな最近だからのす
って
思うんだけど。
ややのす
なんだけど。なんかずっと、僕の当時、まあ電話口にさ、下っ端だから僕が出るわけ。僕の部署に電話するとね。
はいはいはい。
で、僕のまあ部署はほげほげなんちゃらっていう部署だったんだけど、
うん。
ほげほげ拡張ですって言って出てたらしいんだよね。
はいはい。
部署名で。
うん。
なんだろう、営業部拡張ですみたいなことよ。
はいはい。うん、
その声真似選手権でみんなクソ盛り上がっててさ。でも、レーム長みたいなの真似みたいな感じなんだよな。
うん、おやおや、はい、おやおや拡張ですみたいな。
お、似てる似てる。
似てる
今の似てる。
誇張しすぎたモノマネシリーズ
やっぱそういう。運命にあるんだね。
運命にある。
うん、まあ、特徴的だもんね。
うん。でもこの声は結構害意がないように思わせる効果があるから。
ああ。
やっぱね。
悪い顔してるな、今。
部署間で揉めてる時とか、
うん。
ちょっとじゃあ拡張くん電話してよとかって上司に言われて。ああ。拡張ですって言うと、なんか、うん、こうも毒気を抜かれるっていうね。
おもちゃにされてるじゃん。
全く実体のない仕事をしていました。
うん、インセンティブもらえない、その電話で。
電話で。
電話で。和みインセンティブ。
でも、話してる内容も全然和やかじゃないから。どこまで話通ってるんですかみたいな。
ああ、穏やかじゃないね。
こっちは何々さんまで通ってますけどね、とか言って嘘のこと言ったりして。
ライアーゲームじゃん。
そんな感じでしたが。
のすい。のすいね。
のすいね。最近ね、でかいイベントとしてはね。
うん。
スカイダイビングしてきた。
え？すご。
したことある？
ねえよ。ねえよ、そんなの。
やっとこうと思ってさ。
いいな。いいなはちょっと違うな。ちょっとごめん。今のは、心の底からの感想ではなかったんだけど、続けて。
ルーチャーだって、絶叫系苦手だもんね。
うん、そうだね。
うん。でもよく言われる話だけど、
うん。
やっぱりバンジーとかよりは全然怖くないね。もう現実味が
なかった。ああ、そうなんだ。
うん。あの、だいたいね、飛行機で20分ぐらい上空に上がってくんだけど、
うん。
あれ3800メートルぐらいだったかな、その降下したのは。
完全富士山じゃん。
そう、富士山よりちょっと高いぐらいから飛び降りるんだけどさ、
うん。
だいたい垂直落下の時間が750秒。
うん。
で、その後、まあ、落下傘というかパラシュートが開いて、
はいはい。
その後、なんていうの、パラグライダーみたいな時間が、
うん。
まあ、4、5分かな。っていう感じなんだけどさ。
うん。
やっぱすごい眺めいいしね。
そうだろうね。
うん、楽しかった、楽しかったんだけど。
お、どう？
一番の感想は楽しかったではなくてですね。
はいはいはい。
痛かったのよ。
痛い？
そう、なんでかっていうと、
うん。
その日小雨が降ってて。
ああ、はい。はい。
で、まあ、結構できるか分かんなかったんだけど、
うん。
来てくれれば、こう、まあ、チャンスがあれば飛びますみたいな感じで行ったのね。
はいはいはい。
で、まあ、たまたま乗れたんだけどさ、その飛行機に。
うん。うん、
で、乗って上空まで行って、飛び降りた瞬間、
うん。うん、
なんか全身に刺すような痛みが走って。最初だからその景色とか、怖いとか、
うん。
うん、そういう感想じゃなくて、痛えってなって。
痛い痛い痛い痛いってなったの、
ね、そのなんか予想してない痛さってさ、その、うん、死ぬほど痛いわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ怖いじゃん。
うんうん。
私なんだかわかんなかったわけ。
うん。
そしたら上空で寒いから、今日みたいになってんのよ。雨が。
へぇー。うん。
それが、もうバコバコバコっていうか、体に当たりまくってて。
へぇー。
なんでさ、後ろにこう、
インストラクター。
インストラクターの人を乗せてるから、うん、まあ僕が全ての矢面に立って、うん、なってるわけね。
はいはいはい。
夏だから、まあ、うん、スーツみたいのも下しか着てなくてさ。
へえ、それでいい。
上はただの半袖だったわけ。
めっちゃ痛いじゃん。
ってなって、 まあ、10秒ぐらい落ちたところで、やっと気づいて、そうかと思ったら安心したら、まあ、そっからはそんなにさ、まあ、耐えられるみたいなんだけど、そしたらさ、その、事前にね、めっちゃ早く落ちるから耳抜きちゃんとしてくださいねって、言われてたんだけど、
はいはい、うん、
痛すぎてその耳抜きのことすっかり忘れてたから、今度耳が激烈に
痛い痛い痛いって。
で、必死に耳抜きしてる間に、もう終わりみたいな感じだったけどね。落ちてるときはなんかあんまり痛い以外の記憶がないんだけど。でもまあ楽しかったな。
楽しい。楽しいなんだ。
まあ、経験できてよかったみたいな感じ。
へぇ、うん、そうなんか降りる、飛び降りるときにさ、あ、ちょ待ってください。心の準備が、あ、押さえて、あっていうのなかったの？
あのね、なんか、そう思った人がいたとしても、
うん、
強く思わなければ言い出せる空気ではない。もうなんか。
あ、空気なんだ、それ。
流れ作業的に、
うん、
バンジージャンプとかだと自分で飛び降りないといけないじゃん。
はいはいはい、はい。
だからその尻込みしちゃうってことあると思うんだけど、
うん、
もう後ろにインストラクターの人がくっついてて、うん、流れ作業的にぴょんぴょん飛んでくから、なんかもうね、行くよって言われて、あー、うん、あーみたいな感じ。
全然伝わんないけど、そうなんだ。
伝わんないか。
まあ、確かに
その空から支援物資を落とすときみたいなイメージ。なんかこう、ポンポンポン
ポン。ポンポンって。そうそう。はい、次、はい、次。
行きますよ。3、2、1とかじゃ全然なくて。3、2、1、はい、みたいな感じ。
カウントダウンとかも別にあれなんだ。
まあ、耳元では言ってくれるんだけど、その自分的な心の準備ができたかとか関係ない。
うん、耳元、イケボで、それじゃあ行くよ、つって。
なんかね、あの外国の人のインストラクターの人多くて、僕は日本人だったんだけど、
うん、
それは結構イケボで安心感あったってみんな言ってた。
やっぱイケボ大事だな。
イケボ大事。
何キロ、時速何キロぐらいになるんですか？
だから、9.8 でしょ？だからそれが40秒ぐらい。ちょっと計算難しいけど。
わかんない。わかんない
です。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
そうなんだよね。それをやってきて、今度動画見せるね。
ああ、いいな。
うん。
いいな。こう、まあ、口、あばーってなんなかった？
あ、なってるな。もう、ね、あれなんか、肌が老化してるから、
うん、
なんていうの、風に全く逆らえてなくて。
あれって口開けてていいの？
あのね、真下になんないように、こう、顎を上げてる。
ああ、そうなんだ。
うん。
真下は
多分なんかあんま良くないんじゃないかな。普通に口が氷でボロボロになったかも、真下に。
まあ確かに。上げ
てたら。
氷があればね。穴開かなかった。大丈夫。
だ、まあ、穴開いたかと思ったけど、もうだって帰ってきたらさ、この手の、なんていうの？二の腕の部分というかさ。
うんうん。
手の、なんていうの？腕の、ここが、ここ
前腕
前腕がね、もうブツブツになってて、毛虫刺されたみたいに、その氷が当たった跡が。
やば。
結構痛かったけど。
オロナイン塗って。
まあね、しばらくしたら治った。
オロナイン塗らないでも？
オロナイン塗らないでも。
すごいね。
まだ若かった。だね、飛行機の扉？
うん。
飛び降りる扉って、なんかずっと開いてて。
ほう。なんかこう、ね、まあ、イメージあるね。
ガラガラ、閉店ガラガラ状態のガラガラな感じなんだけど、
うん。うん、
弱そうなシャッターなのよ。
うんうん。
だからなんかこう、あ、飛行機扉閉めないで飛んでもいいんだと思って。
ああ。
なんとなくさ、いや、そんなことないんだろうけど、その、流体力学とかさ、的にこう。
はいはいはい。
秘密性とかを保たないといけないのかと思ってたんだよね、僕は。飛
行機かかって。
で、結構さ、ジャンボジェットとかだとそうじゃない？それ多分もっと高いからと思うんだけど。
うん。
それを全然攻めないでさ、そのまま離陸して、そのまま上空にグンが上がってくから。開いてますよって感じだった。でも、会社のドアに近いとこでさ。
うんうん。いいんだね。あの、あれなんだね。 飛流の乱れとかね、出そうな。
そうそうそう、なんか、ね、イメージだけど。乱れそうな気がしたけど大丈夫なんだって。
無視できるものとするっていうことなのかな。
うん、その別にの入試問題的に言うとね。
発射の重さはないものとするって。
摩擦はないものとするって言って。
する。
そう、そんなこんなでね、面白かったよ。
いいですね。アクティビティで言えばね、ちょうど、あの、霞ヶ浦を自転車で一周してきまして。
あれ、なんか似たようなのやってなかった？
前行ったのは浜名湖。
浜名湖ね。
うん。うん。
ちょっとでも規模違うか。
そう。浜名湖は、浜名湖一周は75キロぐらい。
うん。
だったけど、今回は、130キロ。
かかりました。倍ぐらいね、うん。
ヘロヘロになっちゃった。
ヘロヘロ。
なんか、うん、明らかに準備不足だった。
ああ
。うん、舐めてた感じは、
確かに。最近？
先週、そうだね。
じゃあ結構暑かったんだね。
うん、でも、行った時はね、曇りで、
うん。
なんか体感30度あんのかなってぐらいだった。うん。
じゃあまあ、
まだ、
サイクリング日和ではあったんだ。
まだマシではあったんだけど、
うん。
うん。80キロぐらいで、足痛くなっちゃって。
一人で行ったの？
一人で行った。進まないよって思いながら。
孤独な戦いだね、じゃあ。
そう。
どんどん
ラジオ。
あ、
ラジオちょっと聞きながら。
大会とかじゃないの？今回のは。
うん、今回は単純に。
普通に一周したんだ。
うん、短期。短期突撃で。で、途中なんか、カラスと白い鳥、なんか、詐欺かな、
うん、
わかんないけど、白い鳥が、こう、左右から飛んできて、
うん、
クロスして、こう、逆方向に飛んでったところだけを、はっきりと覚えてる。かっこいいと思って。
クロスが。
そう。疲れてるところに、かっこいいってなって、ちょっと元気出たけど。
眺めは良かった？
まあ、湖。
でもなんかもう海だよね、あそこね、ほとんどね。
そうだね。うん。でけえからね。
うん。
でも、最後、まあ、土浦からスタートして、
うん。
まあ、位置関係よくわかんないと思うんだけど、
うん。
俺もよくわかってないんだけど、
うん。土浦でも有名な花火大会あるとこだよね。
あ、そうなんだ。
うん。三大花火じゃなかったかな。
へえー。で、その土浦からスタートして、まあ、100キロちょっと進んだぐらい。要は、また土浦にほぼ近づいてきたときに、
うん。
なんか湖の対岸に、多分あれ、牛久大仏かな。
ああ、そっかそっか。
みたいなのが見えて、でかって思ったね。あ、見えるんだと思って。
確かに牛久見えそうな位置関係ではあるか。
うん、なんか、うん、大仏ってわかるんだよね。
ああ
、うん、すごいわ。
あれ、
何メートルくらいあるんだっけ？
いや、すごい。100メートルある。100はあったかな。牛久でしょ？
うん。
牛久大仏は120。
ああ、でかいね。
あ、でも全然見えそうな位置関係だな。
うん。
うん、
見えたよ。
じゃあ、それだ。
それで、その、牛久大仏見えたり、あとはね、レンコン、畑っていうんですか、沼めっちゃあったね、レンコンの。
あ、霞ヶ浦で栽培してんの？
霞ヶ浦の、道路挟んで反対側っていうのかな、なんか。
はいはいはいはいはい。
うん、湖岸、湖と反対側。
道路の間。
ん？湖、道路、レンコン畑みたいな。
あ、そういう感じね。うん、
ハスの花とか、うん。
うん。ゴルフ場ばっかりのイメージ。
ああ、そうなんだ。
あんまなかった？
ああ、わかんない。浜名湖の時はさ、
うん。
ちょっとこう、リゾートエリアみたいなのがあったって話をしたじゃないですか。言って
たね、湖北に。
そうそう、湖北に。
うん。
なんかリゾートマンションみたいなのがあって、ち並んで、とか。
うん。
霞ヶ浦は、なんか全然そういうエリアがなくて。
ほう。
うん、マジ、レンコンと、レンコンって感じ。で、なんか、ほとりに鳥があって、水神宮、鳥、うん、水神宮って言うんですかね。
うん。
っていうのが、こう、各所にポッポッポってあって、
へぇ、
うん、だからこう、 地域の生活に密着した湖なんだなぁと思いましたね。
思ったんだね。
だから浜名湖と全然てかまあ雰囲気が違ったね。
うん、何食べたの？
うなぎ、うな重バーガーっていうのをやってるところがあって、ここでなんかライスバーガーの中身がうなぎのかば焼きみたいな。
ああ、なるほど。めっちゃ美味しそうじゃん。
そう。やつとか、あとデカ盛りで有名なところのカツカレー。
うん、ええー。
あとね、ナマズバーガーを。
ナマズね。
うん。
ナマズあんま美味しくないでしょ。
うん。なんか味のないチキンナゲットみたいな。
ブヨブヨした味のない感じだよね。ちょっとかすかに泥臭いみたいな。
ああ、ブヨブヨとかはなかったな。
ほん
と？本当になんかパサパサのやつで、なんかピザソース、
うん、
そのバーガーとしてピザソースがかかってたんだけど、まあそういう味の濃いやつかけないと、
ああ、ね、もうタンパク質
みたいな、
うんうんうん、
なんだなとか。一応ね、うん、濃いのね、
いや濃い有名だよね。
有名なんだね。
有名有名。昔食べたことあるもん。
霞ヶ浦で？
うん。
へえ。
なんだっけ濃い。濃い、うん、濃い口じゃなくて、濃い。
濃いコク？
濃いコク、濃いコク。
ま
あ、食べるもんじゃないな、あれは。
そうだね。うちの地元の方も、近くも濃いを食べる文化があって、ちっちゃい頃にその濃いコクをじいちゃんが作って、食べたことがあるんだけど、
うん、
まず、まずってなった。
なんかさ、ちょっと、その、伝統的な料理とか、で補えるまずさの量ちょっと超えてるよね。
あ、本当覚えて、まずいことしか覚えてないな。
うん、いやなんか泥臭いんだよねなんかね。
うん、
うん、
チャレンジして多分ね。でもそこのなんか観光物産館みたいななんか道の駅みたいな、
うん、
ここであったんだけど、洋食のやつだったらいけんじゃねえかなとは思ってんだけど。
確かにね。そう。裏にいなければね。裏の中でも綺麗な水を。
そうそうそうそう。食い物でやっぱり決まる
な。確かに確かに。
うん、鯉とかはまあマジ雑食だからさ。
そうだね。何食べてるかで違うかもね。
やべえって聞くけど。洋食ならギリ。絶対ちっちゃい頃食べたやつも洋食だもんな。
ね、その辺で取ってきたやつじゃないだろうしね。
うん、
ちょっとまああれは本当に食べ物に困んないと食べないかな、これは。
骨も多いらしいしね、
これ
、
ね。そうだね。
うん、
食べんのだるいんだよな。
でもその話題としては、そのまずバーガー。
うん、ああ、いいね。
いいかなと思いました。バーガーとして、は美味しいですし、
うんうんうん、結構最近野生のものを食べる系の YouTuber をよく見てて、
はいはいはい、
とかよく撮って食べてるよね。
撮ってる。あのホモサピーとか
とかね、とかそういう系の
竹本、そうそう、
野食ハンター竹本。ああ、そのライン
最近見てないな。うん、
好きで、
あの人霞ヶ浦で本当にナマズ釣って食べてた気がするな、竹本さん、うん、
夜にね、なんか、
そうそうそう、
青に鈴つけて、釣れた釣れたって言ってるイメージ。
そういうのを見てると、やっぱちょっと、食べたくなっちゃうんだよ。
いや、食べたくなる気持ちはわかる。僕も行きたいなって思っちゃおう。
うん、で、まあ、あの、まあ、変な話なんだけど、その、今回の霞ヶ浦一周とか、
うん、
あの、で、去年は、その、長野まで自転車で帰ったりとか、
そうだね。
あと、その前の年は富士山に、登ったりとか、
うん、
まあ、なんか夏休み、まあ、ちょうど夏休みだったんですけども、
うん、
夏休みの時期になんかそういうアクティビティというか肉体チャレンジをすることとしてるんですけど、
そんな別に変な話じゃない。
いや、することとしてるんですけど、
どう、
まあ、ここまでは変じゃないじゃない
ですか。あ、ここまでは変じゃない、
ね。ここまでは変じゃない、ね、
うん。
むしろなんかこう素敵だねって、
いい、いい
言われたい。うん。で、それ終わった後に、なんか、ムラムラすんだよね。
変な話だな。なんで、エネルギーが有り余っちゃうの？
これ、いや、あの、これ生命的な、なんか、生存本能的な、
うん、
あれなのかなと思って、こう疲労困憊になった時に、
ああ、でもそれはあるよね。
子孫を残そうとするあれなのか。
はいはいはいはい、はい、うん。
これがなんか不思議で。
あ、じゃあなんかその終わった後というかもうその終わった日とかそういう話？疲れ果ててる。
終わって、そう、まあ家帰ってくるぐらいだね。家帰ってきた時ぐらいなんか。うん。あれ、なんなん、いや、すごいね、と思って。
ああ。でもそれめちゃくちゃわかるわ、
うん。人間として。うん。
昔さ、なんか、まあ激務だった時にさ、
うん。
もう何もできないぐらい疲れてんだけどさ、性欲だけ異常にあるみたいな時あった。
う
ん、
あの、拡張が。
残さなきゃって多分思ってんだ、
ね。
死ぬ前に。
あ、そうなんですか。じゃあ、サイバーエージェント、あ、これの話はなしにしましょうか。
何何
え、サイバーエージェントとか、なんか、そういうイメージありますけど。
おう、
なんか、はっちゃけてる。はっちゃけ方面のイメージありますけど。
あるね。
そういうことなんですかね。
忙しいからこそってこと？
こそ、うん。
ああ、そうなのかな。この間、バーベキュー行ったら隣の組サイバーエージェントですごい萎縮しちゃったな。
嫌だな
すげえ嫌だった。
バーベキューの隣サイバーエージェント嫌だわ。
僕ら中高の同級生で行ったからさ、男だけでさ。なんか持ち込みかのバーベキュータイトルだったんだけど、
うん。
なんか僕らなんか木をてらって鮎とか焼いてて。
いいじゃん、鮎、うん。
なんか、あゆ焼いてんだけど、マジいけるとかって、サイバーエージェントの可愛い女性に言われて死にそうになりながら。
ええー、つら。つら、それ、なんか、いいじゃんね。
ねえ。
お前ら、逆に、お前ら、あゆ焼かないの？ダサっていう感じにしちゃえばよかったんじゃん。
いや、もう見れない感じだったから、もう、眩しくて。
え、お姉さん、あゆ食べますつって。
小声で喋ってたから、シューバン。
聞かれないように嫌、うん、だな、嫌なバーベキューだな、
嫌だったちょっとそれは
気をつけよう、サイバーエージェントには皆さんも気をつけてください、
うん、渋谷方面に注意
夏休みもね、いろいろやったんですけど、まあ次回に撮っとこうかな、
次回小話あるかな。最近ね、
うん。
二つ軽い話をして終わりたいんですけど。
はい。
会社の話で言うとね。
うん。
ゴールドマンサックスってあるじゃない？
はいはいはい。
有名な金融会社。うん、
ありますね。
なんかそれが開いてる研修みたいのを、
うん。
受けさせてもらったのね、会社で。
うんうん。
でもいろんな人がなんか入れ替わり立ち替わり出てきて、
うん。
こう、各トピックについて解説してくれみたいな。オムニバス形式の講義みたいな感じなんだけど。
はいはい。
そのうちの一人がさ、会社のことをね、
うん。
お会社様ってずっと言ってて、それがツボすぎて、僕。何っていう。
あれだね、あの、うちの地元の方は、養蚕、昔養蚕業。
ああ、お蚕様。
お蚕様って。なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとか
言ってて、そう、お天道様でしか聞いたことないと思
って敬い、やっぱ敬いの気持ちが、
そうだね、
あるんですね、会社に対して。
もう今会社って文字列を見ると会社様を思い出してちょっと微笑んでしまうぐらいな感じになっているあともう一個はね、僕はまあ結構会社でやっぱり孫力が高くて、
お、孫力、
あの、古くはピングのぬいぐるみを会社のおばあちゃんからもらったり、さまざまな孫スキルによって何とか切り抜けてきたわけだけど、
うん、
最近会社のおばさんからね、自家製柚子胡椒をもらうっていう実績を解除した。
嬉しい。嬉しいな。
でも美味しいんだよ、なんか。普通の柚子胡椒より、なんか柚子の皮がそのまま入ってる感じで、
う
ん、すごい香りが立って美味しいんだけど、
うんうんう
ん
うん、
なんか、
めちゃくちゃ
羨ましい。ダイレクトメッセージがピコンってきて、
うん、
なんかの会の時にちょっと話したんだよね、柚子胡椒の話をなんでかせたけど、はい。で、拡張空用の柚子胡椒を会社の冷蔵庫にこっそりしまっといたからねって来て。
あらららら。
あらあらー。
素敵ねー。
もうね、美味しかったですって言って、また作ったらくださいって言っちゃったから、もう。
こっから始まるラブストーリー。
そうだね。
ゆず胡椒から始まる
ラブストーリー。ゆず胡椒から、ピリリとほろ苦いかもしれません。
あらららら ら。
いや、もうね、30でもまだ孫をやれるっていう。
素晴らしい。で、まだ現役孫だもんね、拡張は。
現役孫だね。うん、そうだね。
俺はもう引退してるから。
孫引退か、そっか。孫卒してるもんね。
孫卒してるんで、ね。
うん。
やっぱ、現役の力があるんでしょうね、そこには。
うん。まだまだ30歳も孫で食っていこうと思います。
素晴らしいと思います。孫活。
孫活。
孫活は意味違ってくるか。
まあちょっとその方は、母よりも年下ぐらいだから、ちょっと孫っていうのはダメか。孫力とくくることはできそ
う。うん、愛され、スキルだね。ゆずかしゃ、愛しかったです。は
ぁ。なんて言ってんの本当にそう聞こえんの
なあ、まあ、3倍増しぐらいに。
3倍増し。
うん、3倍増しぐらいに
して。悔しいよ、僕は。こんなにハキハキ喋ってんのに。
完全にハキハキ、ハキハキ、やいやいや。
声質じゃなくて、もう、舌足らずってこと？
もう、わかんないです。
わかんない。
もう行く、拡張の行く果てという。
ああ、確かに。
うん、タイトル。この、コピーをコピーすると、さらに荒くなるみたいな。
ああ、そうだね。はいはい。昔のビデオのダビングを繰り返す。
そうそうそうそう。何回もダビングした拡張が、はじゃ、はいじゃいにゃげす。です。
しゃくれてんだもん、だって。
しゃくれちゃう。
しゃくれたい時もあるよな。
うん。
はい、じゃあこんなとこですかね。はい。では、ミディカラチーするではお便りを募集しております。ツイッターのプロフィール欄とか、ポッドキャストの説明欄から、ぜひ Google フォームで送ってください。お願いします。
お願いします。
以上、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。